皆さんこんにちは。城南の一ノ瀬さん、今日はようこそおいでくださいました。ごゆっくり、お過ごしください。新入会員の、伝能さんが、OK になりました。3月の末の夜間例会で、ご招待して、懇親を深めたいなとそのように思っておりますのでよろしくお願いいたします。出席率、皆さん、その伝能さんのためにも挙げて、夜間例会はたくさんの方が出席するようお願いしたいと思います。それで4月の第一例会にて、入会式を行いたいと思いますので、まずは3月の末の時に、懇親を深めていただきたいそのように、思っております。それから、今日次年度の会長幹事いないんですが、越も終わり、4月には、地区協もあり、もうほとんど、エレクトの時代になっているような気がします。例年の会長ですと今頃もう本当にあと何ヶ月なんていつも言ってたような覚えがあるんですが、まあ次年度の会長はおそらくこの時期になるとそんな言葉は言えるんじゃないかなと思っております。私は4月の25日で一応終わらせていただきますので、一つその時は盛大なる、5月25だろまあそれまで一つ余計なことは言いませんが、それ終わったらもうあと何日という言葉を、吐いていこうかなってそのように思っておりますので、ぜひ一つ、他の、会長さんたちと例年の会長さんたちとは違い、まあずっと頑張っているわけですので一つ温かいご支援をお願いいたしたいと思っております。それから、地区協議会が4月何日かなあるんですが、その時には、次期の会長幹事、それから主要な委員長、などクラブ指導者が集まる知識情報の情報交換の場だというふうに書いてあります。最も経験豊かな、地区指導者たちがって書いてあるから、ガバナーエレクト呼びが違った、パストガバナーその辺の方たちが一生懸命教えてくれるんじゃないかなと思っております。ロータリークラブの運営や奉仕プロジェクト新しいロータリー情報としてアイデアを提供してくれるというふうに書いてあります。次期ガバナは次年度の RI 会長のテーマと協調点を検討し地区の目標と目的を全クラブに伝え、諸々の計画が実施に向けて展開されるよう適切な指示を供与する重要な会議だということです。私もこんなの読んだことなかったんですが、まあそうだよなみたいな感じで、今日はただ知らない方もいると思うので、各次年度の委員長さんはぜひ一つ参加するようお願いしたいと思います。そんなことで、どんどんと次年度に、進んでおりますので、皆さんの方も世話しないかと思いますが、出席率向上の方だけは一つよろしくお願いしたいと思います。ありがとうございました。
ご紹介ありがとうございました。幹事報告、報告幹事お願いいたします。
はい、幹事報告をさせていただきたいと思います。 柴田中央高等学校より第33回チャリティーキャンペーンのご報告と御礼ということで伺っております。続きまして RI 第2560地区第5分区土地尾ロータリークラブの事務局移転のご案内ということです。続いてはですね、RI 同じく2560地区より青少年夏季交換派遣学生募集のご案内ということで、案内文が来ておりますので、ロータリー財団の活動になってくるんじゃないかなと思いますが、派遣時期が交換先はドイツになってますね。もし高校派遣時の時期としては資格としては派遣時は高校または大学在学中のものと、予備校生も含まれ専門学校生も含まれますと、心身ともに健康健全であり学業成績は中位以上のものであると、あと派遣前後のオリエンテーション及び報告会に出席できることと、あと居住地にあるロータリークラブ、ホストクラブの推薦を得ることと、派遣学生の家庭は受け入れが家庭となることが望ましいと、受け入れにおいては原則男女の希望は認めないということになっております。受付期間がですね、地区青少年交換委員会の事務局へ応募用紙を請求し、2014年の4月30日までに在学証明書を添えて最寄りのロータリークラブ経由で返送してくださいということで、今の募集人数が4名ということになっております。派遣学生は2014年の8月初旬から出発して約3週間の派遣でドイツをホームステイをするということになっておりますので、高校または大学在学の方をお持ちの方は少しご検討してみてはいかがでしょうかということでよろしくお願いしたいと思います。続きまして、続きましては RI 第2520地区の山田地区の山田の作文送付のご案内ということで、こちらはですね、実は昨年の11月に地区大会に2520地区のガバナーの方が来られて、その時に、活動しているこの作文集、小学校山田地区の復旧復興の小学校の作文集を拝読いただきたいということで、2560地区の全クラブに一応この文集が今送られてきておりますということで、内容はですね、山田ロータリークラブが、多分42回続けてこの文集を小学生たちから集めて文集にされているという活動なんですけども、この教育委員会からも教育長からも発刊にあたってということでありますが、早いもので東日本大震災から間もなく3年が経とうとしています。これまでの作品を振り返りますと、2年前までは震災に関わる作品が目を引きました。そして昨年度は震災から立ち上がろうとする子どもたちの一人一人の思いが伝わってくるものが多かったように思いますということで、全文ちょっと読めませんが、私もちらっと読みましたけども、非常に前向きな子どもたちも多くなってきたなということで、非常にいろんな経験を子どもたちが得てまた次に一歩進もうという内容が書いてありますので、もしよければこれは事務局にまた保管してますので、ぜひ読んでみてはいかがでしょうかということで、幹事報告を終わりにしたいと思います。
はい、ありがとうございました。引き続きまして、委員会報告、地区インターアクト委員会より台湾ライダ研修の報告でございます。
すいません、ちょっと時間をいただきます。台湾インターアクトの台湾研修というライラーではありませんので、その辺からちょっと説明をしたいと思います。まず地区の私今インターアクト委員長をしておりますけれども、地区には地区青少年奉仕委員会というのがありまして、この下にインターアクト委員会、ロータアクト委員会、そしてライラー委員会ということでですね、3つの委員会が組織されているわけです。で、高校生の対象の委員会がインターアクト委員会ということで、 そこの委員長、一般的にあの地区の委員長の肩書きですと小委員長と言われている立場にいます。まあ、将来あの地区にいろいろまた出向される方のためにあの念のためちょっと時間いただきますが、あの組織の形ということでお話をさせていただきます。今この地区の青少年奉仕委員会の委員長というのは、白根ロータリークラブの小山直樹さんという方がやっておりまして、今回一緒に台湾に行くということです。あと同じく地区のその大委員長がこの小山さんですね。その次の大副委員長が、高田東ロータリークラブの高坂さんという方で、この県内のあちこちのロータリーの方がこの地区の委員長をやっていて、その下でやるということで、私と小山さんと高坂さん3人が2560地区から台湾に3月の20日から23日まで4日間です。羽田空港から行くという形で、全て準備を整えまして、午前中つい先ほど約150万の振り込みも、旅費の振り込みもしてきました。全員でそのぐらいかかるということですけれども、そして今回の旅行については21年目の旅行です。相手先は、台湾の台北市の、隣にあるですね、ところで三重区って日本語で言うと三重区って言うんですけど、中国で三重とか言うんですけど、三重区のロータリークラブ、ロータリークラブで、三重のロータリークラブの、がホストになりまして、静電商業、日本で言うと静電商業高校ですね、高校に毎年同じ学校に行っています。ですから台湾の方は非常に日本の受け入れが慣れてまして、私もこれ初めてですから、こちら20年お付き合いしてますけど、割と人が変わりますから新しい人が多いので、私も初めての経験ですが、いろんな意味で楽しみにしています。経験した方の話を聞きますと、特にロータリアンの夜の時間になると、乾杯がちゃんとしないと、何十回でも乾杯しないと夜が終わらないんだという恐ろしい話も聞いてますので、体に気をつけて行っていきたいなと思っているところです。高校生は非常に、台湾の高校生は去年もお会いしてますけど、真面目な高校生で、印象的にはちょうど20年か30年前の日本の高校生という感じです。制服は日本の高校と全く同じような普通 の、 あの要するに高校生の制服で、日本が大好きな子たちが多いですから、AKB とかですね、こういうのをよく知ってて、歌も踊りもとても上手にできるというのが台湾の高校生の雰囲気です。そういった高校生に会うのを楽しみにいきたいと思います。柴田からは柴田中央ロータリークラブの女子生徒が2人、2560地区からは7人行きまして、群馬の2840地区は21人の高校生で、今回はその群馬地区が漢字地区ということで、群馬の方が非常にたくさん集まっていますけれども、合わせて36人が行く予定にしています。でそれが終わると今度4月の25、26、この群馬で台湾の高校生を受け入れるということになりまして、そのところにもまたできれば中央高校の生徒を連れて、で、さよならパーティーといいますか、2回目の交流をさせると。でこれが終わるとインタクト委員会の活動が終わりということになりますが、あと11年後にまた、順番からいくと回ってくるはずなんですね。ですから今日私のお話をよく聞いてですね、11年間忘れられていていただきたいなと。あと後ほどまた報告もできれば、5月か6月に高校生を連れて報告ができればいいのかなと思ってますので、プログラム担当の委員の方、もしよければ5月6月で台湾研修の高校生の話を聞きたいということであれば、プログラムの中で組み立てに入れていただいて、ダメなら受験でもいいと思います。2年生ですから、まだ来年1年中国にいますので、その辺もぜひ参考にしていただきたいと思います。まずは、体に気をつけていってきます。どうぞよろしくお願いします。
はい、続きまして、本日は各種お祝い、会員誕生祝い、婦人誕生祝い、結婚記念全国委員会の
ご
用意お願いいたします。
はい、それでは会員誕生から発表させていただきます。鈴木浩二君で3月7日高橋一人3月9日吉田太郎君同じく3月9日高橋真彦君3月9日今川和明君も3月19日小池浩二君3月5日馬場秀夫君3月22日大野美沙君3月25日宮島誠君3月30日以上です。
いただきました畑野と申します。20年の表彰の箱が思ったよりも随分大きいのにびっくりしました。終わってみると20年ですけども、よく考えると10月にロータリーが始まりまして、そこから1回も休んでないのが畑さんでいらっしゃると。でその次に1回ぐらい休んだのが渋谷さんで、私が3番目のようです。実は私は3番という数字に かなり縁がありまして、1番2番はほとんど縁がありませんでした。私の人生3番でずっと行こうと考えております。まあ皆さんの中でもまだ、ロータリー1年、表彰目前という方が多いんではないかと思うんですが、1年間続けることが一番おそらく大変なんじゃないかと。1年過ぎてしまいますと、まあ、うん、私もそうですが、ほぼ、休まないようにするというだけでなんとなく出席できるんですけども、1年間、休まないで続けられれば、表彰も頂戴できるというふうなこともありまして、ぜひ、1年表彰目前の方におかれましてはぜひ頑張っていただければと思います。今日は大変ありがとうございました。
大変おめでとうございました。時間が経っておりますが、本日の出席状況ニコニコボックス発表をお願いいたします。
足の屋に話したいと思います。出席状況の報告です。3月、12日本日、会数50、出席者36、出席率 72%。 3月5日会数50、出席者36、メイクアップ2、修正出席率 83.7、2月26日、会数50、当日出席者35、メイクアップ1、修正出席率 73.5、 以上のようになっております。よろしくお願いいたします。
それではニコニコボックスの方から発表させていただきます。吉田忠宏君、今日はお祝いありがとうございます。20周年、実行委員長と大堀君の次男と同じ9日です。幸せな日に生まれました。二口です。馬場秀夫君、今年も3月になりました。70歳を過ぎてのお祝い、決して嬉しいとは感じていたが感じなくなってしまいました。寂しいです。ご口です。佐々木英樹君、誕生日と結婚記念日お祝いありがとうございます。65歳になりました。ロックジです。大野正明君、誕生祝いいただきました。ありがとうございます。二口です。鈴木浩二君、誕生祝いありがとうございます。二口です。高橋正明君、昭和26年生まれの高橋です。最近平成26年を昭和26年と言い間違いをすることが多く困っています。とりあえず誕生祝いありがとうございます。二口です。水島博明君、結婚記念日のお祝いありがとうございます。あれから何年経ったのでしょう。二口です。妻の誕生日祝いの品ありがとうございます。二口です。おさむ君、妻の誕生祝いありがとうございます。三口です。神田圭一君、お祝いありがとうございました。二口です。小池博君、誕生祝いありがとうございました。二口です。今川和明君、誕生祝いありがとうございました。最近老眼が進んで困ってます。二口です。三浦直作君、交代します。五口です。以上になります
。はい、ありがとうございました。それでは、クラブ協議会に入るまでこれより休憩といたします。 はい、クラブで、クラブ協議会は11時5分より開始します。
Thank you.
特に福島はまだ本当に南相馬の方、復興なんていう状況ではございませんでしたが、本当に大変な、ご苦労なさって今、震災復興に向けて、頑張っていると言っておりました、それでは皆さんで1分間の黙祷をお願いしたいと思います。それでは黙祷。
させていただきたいと思います。ちょっと読ませていただくので、ちょっと聞いておいていただきたいと思います。ロータリーの綱領、目的、来年度から正式目的に変わるんじゃないかなと思います。ロータリーの目的は、企業活動の根本に奉仕、理念を及ぼす推奨し、育成すること、詳しくは次の事項を省令で育成することである。第一、奉仕を実践する際には、関係する人々と面識を深め、人間関係を発展させること。第二、社会に対する奉仕を実践する上で、企業と専門職が持つ高い倫理基準を保ち、社会に役立つ仕事は全て価値あるものと認識し、そして、ロータリアン各自の職業を尊敬あるものにすること。第三、ロータリアン一人一人が個人として、職業人として、地域社会の一員として奉仕理念の実践に努めること。第4、奉仕理念に結ばれた企業人と専門職に携わる人々の世界的な団体として国際理解、親善、平和を推進すること。つまり現在の綱領ではロータリーの目的はただ一つであり、それは企業活動の根本に奉仕理念を置き、これを推奨し育成することと明記されている。そしてこれがロータリークラブの設立目的であり、ロータリーとは何かの答えを示しているのではないだろうかというふうに書かれております。こういったことからありまして、理想のクラブを考えていきたいと思います。続いてですね、ここではちょっと全文を読ませていただくので、しばらくまたご了承お願いします。魅力あるロータリーとは、RI 第2650地区、神谷さん、パストガバナですね、が言われております。ロータリーの魅力には、内部と外部の二面から考えるべきである。そして、内部から見た魅力が大きければ、会員間の絆は固く、退会するものは少ないであろうし、外部から見た魅力が大きければ、地域との絆は固くない、会員状況に役立つのではないだろうか。じゃあ、ロータリーの内部にあたって魅力ということで、会員の質化量化の問題、1960年に神戸ロータリークラブの直木太一郎パストガバナーと東京ロータリークラブの柏原孫左衛門パストガバナーの質化量化の論争については、今は直木パストガバナーの論に軍配を上げ、原石を磨いてダイヤモンドにするべしの時期である。当時の日本の会員数は1万5000人であり、その後13万人弱、1966年の6月末まで増加したが、現在は9万2000人弱と、2009年末です。で、しかしながら会員状況には搬送せず、ペースを落とし、社会的表現、人格試験など十分考慮すべきである。またクラブ内におけるロータリーに関する教育と優れた指導者を養成することが大事である。悪化が良化を駆逐するの状況が感じられる時がある。例会のあり方と出席ということで、例会のあり方には聞く割と演出が大事である。客話者の選び方も大切だが、会員客話の効果も意外と大きい。例会出席は最高に大切なことだ。出席することにより仲間づくりができて、投資の心が学べるのだ。ポール・ハリスは、ロータリークラブは出席率が高くなくてはその重要なる目的を達することができない。最良のクラブとは出席率の良いクラブであると述べています。米山美樹さんは、例会は修行道場と言っています。あとは例会時間が日本ではほとんどは1時間だが、海外では平均1時間半となっている。続きまして、地区内で行われている委員会協議会などに出席した会員は必ずクラブ連会にて報告することがクラブの活性化につながる。続いて、3番、クラブの活動をマネリ化させない、例年と同じ奉仕活動を行う際は本当にそれでよいか十分検討すべきである。家庭集会、情報集会、クラブ協議会などは計画を持って年に数回開くべきである。常に会員の質を高める努力をする。会員をはじめとするロータリー情報委員会が中心となって全会員を指導し、さらにクラブレベルを超えて地区委員会などにて活躍する人材を育てると考える。 世界社会奉仕に参加するなど、共に汗をかき、共に感動することも、会員の絆を強くするということが、内部から見たロータリーの魅力であるということです。続いて、外部から見たロータリーの魅力ということで、1、ロータリー会員の日常の生活態度、職業に対する誠実さ、4つのテストに対する忠実さが、どれほど外部の人から、伺えるというと、すなわち、職業奉仕の実践である。今ロータリークラブとして会員として地域の人々から尊敬され感謝されているが、そのためには地元へ密着した活動を行うことである。すなわち社会奉仕、青少年奉仕の効果ある活動こそ重要である。3番目、各クラブの改定を見ると、対外奉仕の地域に向けられている金額の比率はかなり低い。これでは地元で感謝されるほどの奉仕は困難である。米国では予算の中のクラブ運営経費は日本の3分の1、職員は8分の1であるということです。次、 C のロータリーの第二世紀に向けてということで、言葉があります。ここはいいかな。はい、それでは、残り15分になりますけれども、吉田会長の計画の中でクラブを改革改善していこうということで、今こういった活動が行われております。改革の方向性ということで、今日はここの1番の会員とクラブの理想像を明確にしましょうということを、今いる会員、今日出席していただいた会員の中で出していただきたいと思います。クラブと会員の理想像ということで、この2つに関して、各テーブル内でちょっとディスカッションしながら、その今日のニコニコモックスの紙、この紙ありますよね。ここにちょっとこう箇条書きに、例えば、これは他のクラブの理想なんですけども、先ほど言った明るく活気に満ちた雰囲気があるクラブというような形で、こう簡潔に短めで、こういうクラブが理想だよねということを書いていただきたいと思います。で、時間があれば、会員の理想、市のロータリアンとはということですけども、我々が今この改革を考えているのは、このロータリアンということも大事なんですけれども、柴田中央クラブのクラブ像と柴田中央ロータリーのロータリアンということで、我々のクラブの未来を作るわけですから、そういった形で理想像を考えていただきたいと思います。会員の、例えばですね、会員の理想はロータリーの方針、理念を理解し実践できる人であるとか、ロータリークラブの活動を第一に考える人とかということで書いてありますけれども、この辺にはね、中央ロータリーとしてということで考えていただきたいと思います。最後に私の方でこれを、集めさせていただきたいと思いますので、できるだけこう各種こう多方面から考えた、先ほども言ったように内部からの魅力であったり外からの魅力であったりということも考えながら、できるだけ数が、箇条書きの数が多いということが一番理想かなと思いますので、後ほどこのいっぱい出てきた最低でもやはり2つ3つぐらいは書いていただいて、こういうクラブであるのが理想ですよ、こういうロータリアンであるのが理想ですよということを2つに分けて書いていただきたいなというふうに思っておりますので、残り3分まで、約10分くらいになると思います。各テーブル内でディスカッションしながら進めていただきたいと思います。よろしくお願いします。
Thank you. Thank you. 自らの事業所の を理解してしたものが、まず集うブラウザが理想の一つ。丸に自らの職業を進展させるために他の会員との情報ディスカッションを活発に行える会員が集うクラブ。丸三、上記を踏まえた後、講師活動を躊躇なく行える会員が集うクラブ。これが理想のクラブであります。以上です。
すいません、短いです。まあ、人と人とのつながりなので、会員総合の結びつきが一番を大切にすべきものであり、まあ、結びつきの強い相手を尊重するようなクラブが、やっぱり、それぞれの活動も活発になって、いいクラブになっていくんではないかということが、
はい、ありがとうございます。じゃあ最後、本田さん、お願いします。
突然の発表が詰まりました。これ、3人で話したわけじゃなくて、私の個人の意見でございます。そういうふうには求めておりませんでした。違うふうでした。ただ単に、こう、思ったことを先に述べました。常に上がって積極的に行動する。会員同士の交流を盛んに行うか、新入会員が入りやすい雰囲気作りを務める。与えられた仕事を全力で行う。日頃言えないことなど思っているだけで発言できないと、どこかで話し合うができる場所を提案し、お互いの意思確認を行う。50人以上のクラブになり、話すことができない会員がいたとしたらとても残念なことである。話せる機会を作ることが大事だと思います。はい、以上です。
じゃあ後ほど今日書いていただいたのを回収させていただきまして、時間になりましたので今日はここで終わりにしたいと思います。後ほど無記名でちょっと記入して一覧にしまして、またみんなで一緒に収録をさせていただこうと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それではこれで、平成26年3月12日大議会を終了いたします。皆様ご起立をお願いいたします。吉田会長、閉所をお願いいたします。
東京ではもう桜が咲いておりました。こちらの方もそろそろ目がぷっくりと、ぷっくら、赤く、どう言えばいいのか分かりませんが、その程度で、その程度の知識しかございません。しかし、近々春は必ず来ると思います。それでは終わります。